和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は16日木曜日から25日までの間、午後6時から道の駅上士幌で300機のドローンによるクリスマスドローンショーを開催する上士幌町の話題です。上士幌町竹中光義町長にお話を伺っています。ドローンクリスマスショーというのが企画されておりまして、これもまた画期的なことだと思います。街歩いてますと至る所にポスターが貼られてました。ああ力入ってるなっていうふうに思ったんですけれども、これ町長としては どんなお考えですか？
ドローンの取り組みはですね、この町に結構早くてですね、関心を持ってくれてる人がいろんなその研究開発をここでやってくれてるんですよね。例えば最初にやって成功してもう実装化してるんですけれども、ドローンを使っていわゆる山岳遭難の夜間の捜索をすると、いうことなんですね。これは二次遭難の危険性がありますから捜索ができてないということなんです。そのできてないところをドローンロボットを使って捜索するという、これがもう6年くらい前から、コンテスト、民間の有志の方がですねやっていただいて、で最終的にはもう完璧に探すことができるようになってきたと。で今年の実験の中ではですね、ドローンにもちろんその捜索をして発見をするということはもちろんなんですが、発見した後今度は消防職員を誘導してそこまで連れて行って、で消防職員が救出をするというようなもう成功事例ができて、でここにその拠点が作られたんですね。で上士幌に拠点が一つと、それから岩手県の方に一つと、そして埼玉県の一つと、東日本をカバーできるようなそういった社会法人が、社団法人が立ち上がったということで、そういった意味でのドローンの先進地でもあるというふうに思っているんですね。でそういった取り組みがですね、ドローンによるイノベーションチャレンジという、そういう取り組みをずっとしてきていますので、この後も他のドローンによるさまざまな挑戦的な実験やってますけれども、私としては今ドローンイノベーションチャレンジの聖地と、その一環に今のこのショーですね、ドローンショーがつながってくるということだと思ってますね。
ですから日本ではあれで、今年の東京オリンピックで開会式でドローンを使った素晴らしい仕掛けがあったんですけれども、それに次ぐやっぱり大規模なものだと思いますよね。
今情報を知り得る範囲ではですね、オリンピックのドローン以外では日本最大級のショーだと
でしょうね。
で特に300機のドローンが一斉にですね、そこに物語を作っていくということですから、多分まだ私も見たことはありませんので、どんなその夜空にですね、ファンタジー物語が演出されるのか、もうとにかく非常に楽しみですね。
ということで、町長、今年1年振り返りまして、いろんな積極的な取り組みがありましたけれども、町長ご自身はどんな1年だったというふうにお考えですか？
そうですね、去年からそうですけれども、全てが自粛せざるを得ないと、縮こまった生活をずっとやってきていると、これはもう住民国民みんなそうなんですね。そういった意味では、自身としては今年も忍耐の1年だったなと、こんなふうに思っています。ただそういった中でも、今お話にありましたけれども、さまざまな挑戦、仕込みはさせていただいてきているということでありますね。例えば、リモートワークにすぐ順応できるようなですね、対応できるようにシェアオフィスのオープンだとか、今さらに滞在型のオフィスも今建設中だと、来年の4月からすぐオープンできるような状況がありますよね。それからドローンによる買い物の配送の実験、これもまた農村のところに住む高齢者だとか、その人方にとってはとても大事なサービスだというふうに思っています。で15日にはですね、自動運転バス、この実証実験も4年目になりますけれども、ここで冬の実証実験も行うというような最先端の取り組みが、この1年間コロナの閉塞した状況の中でも、そういった新たなチャレンジがですね、 着実に行われてきているというのは非常にアフターコロナの見据えたことを考えるといろいろと準備はですねされてきているなという、まあ、そういう意味での下地をしっかり作られた1年でもあったなとそんなふうに思ってますけども。
今お話ありましたけれども実は今日ですね、街中歩いてましたらそれこそ自動運転の実証実験、うんのそのバスに会いましたから。
ああそうですか。
あこれがそうなんだっていうふうに思って拝見しました。
今コース設定をしてるんですよね。自動ですから信号をちゃんと受け止めてでそこでどういう対応をするのかっていうのは、はい、全部記憶させてるところだと思うんですよね。
はまさに最先端ですね。
今回まあCOP26からですね、はい、まあ国の方も2050年にはカーボンニュートラルということで進めてますけれども、はいまあ、そういった社会を見据えたとき、まあ、2030年が当面の目標なんですけれどもそこでも自動運転バスなんかというのは重要なその脱炭素の、まあ、近未来の乗り物と、はい、こんなふうに位置づけてこの開発も急ごうというふうに言っておりますので上白石そういった意味では非常にその最先端にちょうど今同じレベルにあってですね、はあ、実装化するのにはまあ、いいところに行けるんじゃないだろうかなと思ってますけどね。
町長としては相当手応えを持ってらっしゃいますね。そうしましたら、
そうですね、いろんなところがもう芽生えがですね、はい、着実にあってでそれが少しずつこう、うん、成果を上げていってで最終的には大きな仕事になっていくんだろうなとこんなふうに思ってますけどね。
ですね。 ICT についてですけれども、はい、具体的にはどんなふうに進められていらっしゃるんですか。
これはもう町長になった時からこれは地方にとって ICT はもう絶対これは使わなければならない道具だとこんなふうに思っているというのは僕はターゲットというのはやっぱり東京であったりそこをターゲットにしていくということをずっと思い続けてましたから、はい、でそこにメッセージを発信するのにはですね、はい、距離が遠すぎてどんなに大きな声を上げても届かないわけですよね、はい、でそれはつないでくれるのはICT だと思うんですよ、うん、でそれはもう時間軸を完全にゼロにしてくれるということですから、はいうんまあ、ここの情報の発信はそれが非常に頼りになるというか、はい、有効だろうということでかねてからICT を活用するということですから行政がブログを開設したのが北海道で初めてなんですよね。で全国でも2番目が上白なんです。
ね、町長の目指すまちづくりがですねもう本当に確実に、成果を上げています。さあ皆さんからのご感想です。メール元気アットマーク stv.jp genki アットマーク stv.jp ファックスは 011-202-7290 番。おはがきの方は郵便番号 060-8705 STV ラジオ和久井香織の元気発見まで。この後は北海道ライブ朝耳です。今日も一日健やかにお過ごしください。